東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。こんにちは、リサネーです。本日第2回目の放送です。前回初めての放送が配信になって、もう本当にたくさんの方からおめでとうとか頑張ってという応援メッセージをたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございます。中にはね、番組ページ宛てにコメントを送ってくださったラジオネーム K さん、お食事のチョイス勉強になったという嬉しいお言葉と一緒にね、かっこいい大人男子を目指しますとのメッセージいただきました。K さんありがとうございます。イケてる大人女子を目指す皆さんとともに、かっこいい大人男子を目指す皆さんにもね、楽しんでいただけるような面白い番組をお届けしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ところでリスナーの皆さん、最近話題になっているスイーツ系カップ焼きそばってご存知ですか？なんとね、カップ焼きそばの味が甘いスイーツ味。昨年のクリスマス、明星一平ちゃんが出したショートケーキ味に続いて、今年の1月にはバレンタインに向けて第2弾チョコソース味が販売されました。同様にペヤングソース焼きそばでもチョコレート味が販売。チョコとソースはね、色は似てるって言えば似てますが、それにしても焼きそばにチョコですよ。新しいけどすごい組み合わせですよね。実はね、リサネーの周りでもね、食べてみたっていう人がちらほらいて、知り合いの男の子が食べたっていうから、どうだったって聞いてみたら、味には一言も触れずなんとか完食しましたって遠い目をしていったんですよ。なんかね、その言い方がね、なんか滝にでも打たれるような、なんか大変な修行してきた修行僧って感じで、なんだか笑っちゃいましたよ。でね、リサネーもね、まあ人のこと笑ってるばっかりでもいけないので、じゃーん、そうなんです。恐る恐るですがチャレンジしてみました。だけど一人じゃ食べきれる自信がなかったので、家族を巻き込みました。でね、気になるお味についてですが、じゃじゃじゃじゃーん、番組のエンディングトークでお伝えしたいと思います。それでは本日もイケてる大人女子、かっこいい大人男子を目指して、みんなで楽しく美しくかっこよくハッピーになっちゃいましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第2回目放送、ほにゃららのお味は始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。それでは今日のビタミントークの話題はこちら、波乱の王妃マリー・アントワネット。今日のテーマはね、みんなもね、社会科の歴史、世界史の時間などで必ず教わって 絶対に名前は聞いたことあると思う。あのフランス革命の悲劇の王妃、マリー・アントワネットのお話ですよ。先日リサ姉ね、六本木ヒルズの森タワーの52階にある森アーツセンターギャラリーで現在開催されているマリー・アントワネット展に行ってきました。こちらではね、昨年の10月25日から今年の2月26日まで、なんとあのフランスのベルサイユ宮殿が監修してマリー・アントワネットにまつわる美術品の展覧会が行われているんです。王妃としてね、最高に華やかだった時代に描かれた肖像画とか、ギロチンで処刑された日に履いていた靴とか、牢獄から恋人フェルゼンに送った手紙だとか、もうね、貴重なものがたくさんあってね、とっても見応えのある展覧会でした。ここでマリー・アントワネットの生涯について簡単にご紹介しますね。1755年11月2日、オーストリア生まれ、名門ハプスブルク家の末娘として誕生しました。11月生まれ、サソリ座なんですね。そして政略結婚で勢力を広げてきたお母さんのマリア・テレジアの考えによって、なんとたった14歳の若さでフランスの皇太子ルイ16世のお妃となります。その後はベルサイユ宮殿で華やかに贅沢三昧、革命期に民衆の手によって1793年10月37歳の時、パリの革命広場でギロチンの処刑を受けて亡くなります。まあね、まさに波乱としか言いようがない壮絶でドラマチックな人生なんですね。ところでリサ姉はマリー・アントワネットといえばあのベルバラを思い浮かべてしまいます。リスナーの皆さんもご存知ですよね。漫画家池田理代子さんがお書きになったベルサイユのバラ、宝塚でも何度も舞台化されてとっても有名な作品です。リサ姉がね、小学生の時に初めて見た宝塚の舞台もベルバラでした。実はね、このベルバラ1989年には歌舞伎でも上映されています。歌舞伎座でね、年に一度行われる俳優祭で本格パロディとして上映されました。宝塚ではね、女性だけの舞台を、こちらでは全員男性の歌舞伎役者さんたちが大熱演。マリー・アントワネットはね、人間国宝の中村雀右衛門さんが演じました。ベルバラのお話にはね、マリー・アントワネットとアントワネットを守る近衛兵、男装の霊人かっこいいオスカルが登場します。とここでいきなりリサ姉のなりきり劇場。オスカル、プチトリアノのマリーンは素晴らしい伝風の庭園を作るわ。水車小屋や農家も作って、お池も作って、そのお池には本物のアヒルも浮かべるの。
なりません、王侯陛下。いやしくも一国の女王たるお方が宮廷を捨て政治を捨てになるようなことがあってはなりません。フランス国民への裏切りでございます。どうかどうかベルサイユ宮にお留まりください。ご自分の楽しみよりも国民の幸福をお考えください。
以上、ベルバラのワンシーンよりお届けしました。皆さんはマリー・アントワネットとオスカルとどちらのキャラクターが好きですか？リサ姉の周りでもね、アントワネット派かオスカル派かに分かれていたんですよ。やっぱりね、かっこいいオスカルがね、大人気だったんだけど、リサ姉はね、数少ないアントワネット派でしたよ。もちろんね、かっこよく戦うオスカルも好きだったんだけど、無邪気でね、かわいいアントワネット、少々ね、おバカさんなところもあるけれど、美しくおしゃれでいつも一生懸命、恋をしながらもね、自分の運命を受け入れて王妃として誇り高く生きたマリー・アントワネット、その生き様はね、ドラマチックで子供心にもなんか引きつけられるものがあったんですね。マリー・アントワネットといえばね、飢えた民衆に向かって言ったとされる、パンがなければお菓子を食べればいいのよっていう有名なセリフがありましたよね。出たー、問題発言って感じですよね。でもね、 この一見庶民の生活を知らない傲慢に思える王妃のセリフ、実はね、全く違う深い意味があったんです。リスナーの皆さんはご存知でしたか？当時のパンはね、高い小麦粉で作られていたんですね。ここで言うお菓子とは、ブリオッシュというあのキノコみたいなパンみたいなお菓子のことだったんですけど、それはもっとね、あの安い小麦粉で作られていたんです。だからね、このセリフの本当の意味は、高いものが食べられないんだったら安いものを食べるようにすればいいということだったんですね。それにね、この発言、思想家のルソーっていう人が本の中で紹介したものだったんですけど、この本がね、出版された時、9歳だったマリー・アントワネットはまだフランス王妃ではなかったっていう話もあります。だからね、王妃の発言ではなかったっていうことも言われているんですね。まあね、マリー・アントワネット、14歳の若さで何もわからないまま異国に嫁いで、息苦しい宮廷生活の中でお世継ぎのプレッシャーにも苛まれてね、相当なストレスを抱えてもいたんでしょうね。華やかな生活から一転、最後は断頭台に送られてしまった王妃の生涯、リスナーの皆さんはどのように感じられたでしょうか？六本木ヒルズで開催されているマリー・アントワネット展ではね、王妃愛用のバスルームが再現されていたり、優雅なロココ調の家具なんかからも当時の華やかな雰囲気を体感することもできます。マリー・アントワネットの世界を覗いてみたいなっていう方はぜひ足を運んでみてくださいね。また映画好きリサネおすすめのマリー・アントワネットという映画もあります。こちらはね、あの映画ゴッドファーザーなどを作ったフランシス・コッポラの娘さん、ソフィア・コッポラさんが監督した2006年の映画です。主演のね、キルスティン・ダンストが等身大のマリー・アントワネットを演じていて、とっても魅力的なんです。マリー・アントワネットはね、当時のファッションリーダーでもあったんですね。フランス王朝の豪華絢爛なドレス、まだ今でいういわゆる森ヘア、髪型なんかもね、お花や鳥の羽でどんどん高くしちゃってね、なかなかチャレンジャーだった一面も伺えます。こちらの方もぜひチェックしてみてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリバレンタインに贈りたいハッピーギフトについてです。今年もね、もうすぐ2月14日バレンタインデーが近づいてまいりました。外国ではね、バレンタインデーっていうのは、例えばアメリカなんかだと男女問わず、むしろあの男性の方からも女性にお花のプレゼントを贈る日だと言われています。ヨーロッパでもね、お花やケーキを贈り合って大切な人と過ごすようです。リサ姉もね、学生時代アメリカでバレンタインデーを過ごした時があったんだけど、その時もね、家族でプレゼントを贈り合ってお祝いしてましたね。日本ではね、やっぱりチョコレートを贈る人が多いですよね。本命チョコ、ギリチョコ、友チョコ、ご褒美チョコ、いろいろとありますね。手作りチョコを作るっていう方も多いと思います。まあね、チョコレートはやっぱり人気なんですが、私の彼、甘いものが苦手なんですっていう人も結構いると思うんですよ。前回の放送でね、バレンタインについてのメールを送ってくださいとリスナーの皆さんに募集したところ、今年のバレンタインには彼氏にどんなプレゼントを送ったらいいでしょうかっていう、プレゼントについて聞いてみたいっていうメッセージももらいました。やっぱりね、バレンタインデーにはね、好きな男の人や彼氏、ご主人とかにね、素敵なプレゼントを渡したいっていう大人女子の皆さんも たくさんいらっしゃると思うんですよ。どうせならね、喜ばれるものを贈りたいですよね。だからね、今日はそんな大人女子の皆さんのために、今回は男性がバレンタインに本当に欲しいプレゼント人気ランキングをリサ姉が調べてまいりました。早速紹介したいと思います。じゃじゃん。第5位、ネクタイ。なるほど、まあね、ビジネスシーンでは必ず必要になってくるものですし、まあ、何枚あっても困らないですからね、きっとね、すごく喜ばれますよね。でもただなんか怒るときにはね、彼の好みをよく観察した方がいいかもしれないですね。おしゃれでね、自分なりのこだわりを持っているっていう男性もいらっしゃいますからね。あのね、リサ姉はね、自分のお父さんにね、バレンタインとか誕生日に毎年ネクタイをあげてました。あのね、エルメスっていうブランドがあるじゃないですか。あそこのね、アニマルシリーズっていうね、動物柄のネクタイがあのとっても可愛くって好きで、よく送ってました。あのね、お父さんもね、会社でね、特別な会とかある日はリサ姉の送ったね、フクロウとかね、ゾウのネクタイをね、していってくれててなんかすごく嬉しかった記憶があります。ネクタイ、なかなかいいですね。じゃじゃん。第4位、マフラー。おお、うん、まあね、最近暖かくなってはきましたけど、この時期、まあ、おしゃれアイテムとしては欠かせないですもんね。うん、確かにあの定番でもあります。学生時代なんかだとね、手編みで編んだりもしますもんね。実はね、リサ姉もね、手編みのマフラープレゼントしたことあります。あのマフラー、その後どうなったのかな、なんか遠い昔の話ですねだけどね、ちょっとね、手編みだと重いんだよねっていう男の人も結構いるみたいなんですよね。あの今はね、ブランドからもいろいろなデザインが出てますし、あのユニクロとかね、無印なんかでもね、気軽に買える値段なんかでね、素敵なものもたくさんありますから、マフラーのプレゼント喜ばれるでしょうね。とてもおしゃれでいいと思います。じゃじゃん。第3位、お財布。うん、これもね、日常使うものだから、まあ、いつも身につけていられるっていうことで人気があるみたい。うん、最近はね、あの長財布が好まれるらしいんだけど、まあ、あの二つ折りや小銭入れなんかもありますからね。うん、あの消耗品だからちょっと上質な素材のものなんか送ってあげると喜ばれるかもしれないですね。お財布を使うたび、お会計をするたび、プレゼントしてくれた彼女のことを思い出してくれたりするかもね。財布、なかなか良いチョイスだと思います。じゃじゃん。第2位、アクセサリー。へー、アクセサリー、なんかね、女の子はやっぱりアクセサリーとかね、プレゼントしてもらうとすっごく嬉しいんですよ。だけどやっぱり男の人ももらったら嬉しいのかな。ネックレスやね、リングなどに人気があるようです。これもね、やっぱりね、結構送る人の好みによってね、デザインはね、やっぱり変わってきますからね。普段からね、彼の好みをよく観察して、あの彼のね、好きそうなものをプレゼントするといいですね。うん、あの一緒にね、お店に行ったりするのもいいかもしれない。じゃあペアにしよっかなんてね、ペアのアクセサリーが買えちゃったりしたら、ちょっとハッピーな気分になりますもんね。こだわりのアクセサリー、好きな人に選んで送ってあげたいものです。そしてそして、じゃじゃじゃーん。第1位、手紙。なんとなんと1位は手紙。1位はね、やっぱりチョコレートかなって思ってたんですけど、そうきたかっていう感じです。もらって嬉しい男の人の意見は、やっぱりお金では買えない気持ちのプレゼントだからだそうです。そうね、リサ姉もね、本当に好きな人じゃないとさすがに手紙までは書かないですからね。今はね、あのスマホとかでもね、簡単にメッセージや LINE が送れちゃうじゃないですか。でもね、やっぱりね、自分の手で書いた手書きの手紙は、彼女の気持ちが一番伝わる感じですごく嬉しいんだそうです。今年のバレンタインね、チョコレートを渡すときにメッセージカードを添えて渡す人も多いと思うんですけど、今年はね、日頃なかなか言えない思いを言葉にして、 書いた手紙をチョコレートと一緒に渡したらいいかもしれませんね。2017年のバレンタイン、イケてる大人女子を目指すみんなの健闘を祈ります。ハッピーバレンタイン頑張って。以上、リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のビタミントークのコーナーでは、波乱の王妃マリー・アントワネットをテーマに、ベルバラのお話や王妃の名言にまつわるエピソードを交えながら、あのフランス革命の悲劇の女王マリー・アントワネットの華やかで波乱万丈な生涯を紹介しました。六本木ヒルズで開催中のマリー・アントワネット展や映画マリー・アントワネット、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。またハッピーサプリメントのコーナーでは、バレンタインに贈るハッピーギフトをテーマに、今年のバレンタインに向けて男性が本当に欲しいプレゼント人気ランキングを紹介しました。思いのこもった素敵なプレゼントを送って、リスナーの皆さんがハッピーなバレンタインを過ごせるよう、リサ姉も心より祈っております。バレンタインが過ぎたらね、だんだん暖かくなってきますよね。リサ姉の家の近くに大きな公園があるんですが、先日行ったらもう梅の花が綺麗に咲いていました。まだまだね、つぼみのものも多かったけど、この放送が配信になる頃には、きっと満開で見頃を迎えているかな。リスナーの皆さんもね、時間があったらぜひ近くの公園にお出かけになってみてください。きっとね、春の訪れの気配をね、感じることができるかもしれないですよ。そしてそして、お待たせしました。オープニングでお伝えしたスイーツ系カップ焼きそば、とにかくね、もうね、焼きそばを作っている段階からかなりスリル満点でしたよ。なんかね、焼きそばを作っているのに、あたりに漂うね、甘いチョコの香りでね、見た目はね、ちょっとね、ソースが濃いめな普通の焼きそば風ではありました。チョコソースを絡めた焼きそばにね、かやくチョコをトッピングして、恐る恐る口に入れると、最初はね、なんじゃこりゃって感じでした。初めはね、これはね、焼きそばなの？チョコなの？って一瞬思考停止したんだけど、でもね、意外にね、塩気のある焼きそばとチョコとシナモンの風味が微妙に合わさってて美味しかったです。家族もね、そんなに悪くないって言って食べてました。特にね、修行とかって感じることもなく、最後までなんとか完食できましたよ。リサ姉はね、この時ね、すっごくお腹が空いていたんです。ここもポイントかもしれません。リスナーの皆さんも機会があったらぜひチャレンジしてみてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサ姉のビタミンサプリ第2回目放送、ほにゃららのお味はこれにて終了です。ここまでのお相手は、嬉しい春の訪れとともに辛い花粉症の季節を身をもって感じているリサ姉がお送りしました。リスナーの皆さん、花粉症のリスナーの皆さん、辛い花粉症の季節の到来、頑張って乗り越えていきましょうね。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by アイビジョンコーポレーション, now off air.